みなさん、こんばんにゃ。萌えと妄想燃料に今夜も爆走、私小ネタ超特急のエイミーでございます。本日もリモート配信でお届けということで、小ネタ超特急をお届けしております。そして本日のゲストは、番組の準レギュラー、フィギュア造形師そして漫画家、裏幕さんです。
こんばんは。
今 YouTube ライブご覧の方は、私の映像がなんか、硬い仕事用の万世写真になってるのでビビってると思うんですけど、さっきまでカメラ生きてたんだけどね、浦真くん。ね、なんかこっち入ったら、映らなくなったんで、今とりあえず、お仕事用のプロ写真を、貼ったり、あとなんだっけ、小ネタ超特急のね、番組用に、浦真くさんに前に書いていただいた私のイラストに差し替わってるかもしれませんけれども、ちょっと本日は私久々に動画の配信はなしで、その代わり、はい、裏幕さんが画面でいっぱい暴れてくれてると思うので、
よろしくね。
ハードル上げていきましょうということで、はい、はい、今回の小ネタ超特急、内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですね、あなたが挑戦してみたいことということで、皆様からたくさんご回答をいただきましたので、後ほどご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
ポヨヨン。
今なら分割手数料が。
小ネタ超特急。
FM 那覇。
AB の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。今回もリモート配信でお届けでございます。ゲストに準レギュラーの裏幕さんをお迎えしております。改めまして、1時間よろしくお願いいたします。もう今日私がね、動画の方で全くね、参加できてないので、その分、裏幕さん頑張ってね、もう映らない、今日は映らないって分かった途端に、こんなに気楽な気持ちになるなんてびっくり。ね、生放送中にね、鼻をほじってもバレないんだな、今日は。これで急にカメラオンになったらビビる。ね、ということで、今回の、アンケートテーマ、早速、ご紹介したいと思います。あなたが挑戦してみたいことということで、皆様よりたくさんご回答をいただきましたのでご紹介しましょう。まずはラジオネームキャリーちゃんです。ありがとうございます。沖縄だからできないけれどスキーをやってみたいです。冬のオリンピックを見ていたら、スノーボードとかジャンプ見てたら、超かっこいいし、あんだけ滑れたら気持ちよさそう。アラサーのおばちゃんが何言ってるの?と友達に言われたけど、スキーやってみたいなって思ってます。おばちゃんだけどやってみたい。まず今年の冬にスキー場に行けるかなということで。
うん、いいね、うん。
まずはね、アラサーはおばちゃんじゃないからね。
余裕、若々もんだよ。
ね、もう超ヤングだよ。
ねえ。
うん。なので、全然始めるのに遅いことはないと思いますよ、スキー。
うん。
スキー滑れる?裏幕さん。
最後に行ったの20年前ぐらい。
おー。ね、
スノボが出始めた頃にもう行ってないから、そっから。でも、得意だったよ。
おー、そうなんだ。
スキー行きたい。
スキー、あの、スノボやったことなくって、うん、
俺も。
で、スキーは一瞬だけあるんだけど、
うん、
その前日にスケートをやって、スケート滑りまくってたのね。スケートリンク、あの、なんだっけ、屋外のも凍った湖みたいなところの野外スケートリンク行って、スケートをもう午後中滑ってた翌日だから、もう生まれたての子牛みたいに足がもう弱々になってて、
うん、
スキートライアルしてみたんだけど、あの、うん、もう足が無理ですって言って。
あ、もったいない。
そうそう。なので、もうそれで、あの、ロッジで休んでました、ここ。
何度か行ったことがある？
何度も行ったことないの。私、その、あの、うん、なんだっけ、トライアルの一回こっきり以降、行けてないのね、
うん。うん。なんか、うちの母もスキー好きなんだけど、うん、あの、レジャーの中でも異世界感が強いじゃん、スキーって。
うん、うん、うん。
でさ、あの、なんて言うんだろう、暖房が効いてる部屋にさ、手袋とかが干してあって、
うん、
そこでこう、靴を履いて、
うん。
僕は一歩出ると、あの、銀世界っていうね、あの、独特の匂いとね、空間がなんかね、好きだな、スキ
ー。私の、あの、なんだっけ、まあまあ、ね、住んでるのが沖縄だから、あんまりやってる人がね、周りにいないっていうのもあるんだけど、うん、私の、関東に住んでるおじが、
うん、
もうスキーもスノボも大好きなんだけど、もう年齢的だから70手前なんだけどさ、もうスノーボードに毎冬何回も行ってて、
すごいね。
体力お化けの人だから、
いいね。
そうそう。で、じゃあ、あの、なんだっけ、車運転して、ロッジまで行って、
うん、
で、もう3日間朝から晩まで滑り倒して帰ってくるみたいな。
すごいね。
強靭な体力がないと、ね、若者でもなかなかやれないことをやってて、すごい、羨ましい、そこまでエンジョイできるのが。
うわ、いいね。スキーしたいな。う
ん、で、あのね、沖縄はね、なかなか行くチャンスがないっていうか、なんだっけ、九州とかだと、高校の修学旅行とかで、その東北とか行って、スキー修学旅行っていう学校もあるのね。
うん。
でもさすがに沖縄だと修学旅行でスキーとかスケートっていうのがないので、
ない。
うん。うん、最もあれだはずだから沖縄で、あの、体験者数が少ないスポーツが。
確かにね。そうだね。
だから、あの、多分ランキングの、あの、最下位3つが、だからスキー、スノボ、やぶさめ。
いや、やぶさめ関東でもねえよ。でもね、関東の人もスキー、そう簡単に行かないからな、うん、意外と。
まず、やれる場所まで行かなきゃっていう一手間はね、確かに。
かなりハードル高いんだよね。
うん。だから、なんだっけ、逆に陸路で行ける人でも、やっぱりね、雪山のロッジまで車でたどり着くなり、なんなりしないといけないから、やっぱそこ大変よね。
うん、でも楽しいけどね。
だから、やっぱり、なんていうのかな、スキーとかスノボ好きな人って、それをやってる瞬間だけじゃなくて、その前後の行きの工程とか、ロッジでどう過ごすかとかも含めての、うん、複合的な体験が好きなんだろうなっていうのは思う。
あの、ロッジでね、食うね、大したことないカレーとかラーメンが美味しいんだよ。
らしいね。
そう。なんか、別世界観がすごいんだよ、スキーやっぱし。
うん。そうだよね。
いいね。
沖縄でもね、なんだっけ、ほら、東京でさ、あったじゃん。体験型の、なんか、スキーができる施設。
ザウス。
ザウス、ザウス。あんなのできたら面白いんだけどね。
管理大変だな。雪解けるし。管理大変。
外気温との差がすごいから。
あれやって、こっちでも、そんな流行んなくて潰れたからね。
そうだよね。だから私、うん、ザウスがあった時に東京いたんだけど、結局ザウスには行かなかったからね。
なんかあれずっとさ、残骸だけあって怖かったよ。高速走ってるさ。なんかこうって。
そうそう、うん。なんか建物の造形もなんか不思議な感じだったじゃん。
独特で、そうそう。
ねえ、うん。なんかね、一回ぐらい行っとけばよかったなってちょっと後悔しております。では続けての5回と行きましょう。続きましてはラジオネーム、エビ中毒さんです。ありがとうございます。昨日からですけど、早起きに挑戦しています。
オッケー。
とにかくだるくて調子悪いなーって彼氏に言ったら、早起きすればって言われました、
うんうん。
確かにバイトがない日は昼まで寝てるし、目が覚めても疲れて結局寝てます。でも早起きくらいはやってみようと思いました。世間でも早起きは三文の徳 とかいう感じなので、何か変わるかわからないけど、一応挑戦してます。でも結局だるいです。健康とか向いてないんだはず、ということで。
それはまだだよ。早いよ。うん。
1ヶ月ぐらい続けるとね、定着するんだろうけど、そのタイムスケジュールというか、うん、こう自分の中のね、体のリズムがね。
調子も良くなるし、時間の効率も良くなるんだよね。
わかる。
ね、あれだよ。夜型もほとんど一瞬だよ。
ほんとほんとそう。
ほんと一瞬だよ。
ただ私、なんていうのかな。割と決まった時間に起きてないタイプなのね。
お、
私ね、基本ロングスリーパーなの。
うん。
一日、どんなに短くても7時間は寝たい。
寝るね、うん。うん。
寝れるんだったらもうほんと8時間9時間寝たいんだけれども、うん、ってなると、寝る時間から計算するじゃない。だから2時に寝たら8時間って言ったら10時とかになるじゃん。
うん。
だから、まあまあそれなりに、平日の方が私に起きる時間が遅いのね。
うん、うん、うん。
うん。で、週末とかに司会のお仕事があるから、そっちの方がスケジュールが早く動くから、6時半に起きたりとかっていう。
うん。うん、なるほどね。
そうそう感じ。だから週末、土日と祝日が7時前に起きて、で、平日はもう下手すりゃ10時とかに起きてる感じかな。でもなんかね、その生活がずっと続いてるから、うん。週末早く目覚めて、平日はもう10時とか、ほんと11時とかまで目が覚めないって感じ。
なんか、エイミさん健康そうだよね。多分生活いいんだろうね。リズムとか食い物とかね。
そう。で、私ね、うん、早起きしなきゃっていうね、焦りを全く持ってない人間なので。いや、それは自分がフリーランスで仕事してるからっていうね、この仕事独特のあれもあるんだろうけど、うん、私絶対睡眠時間を死守したいタイプなので、
おー、なるほど。
うん。で、なんだっけ。よくさ、生活リズムが朝型の人と夜型の人がいるとかって言うじゃない、うん、で、これって、結局、なんだっけ、人間ってほっとくとどんどんどんどん夜型になっちゃうのもあるんだけれども、うん。遺伝子の中に、夜型と朝型の遺伝子の違いってあるらしいよ。
まあ、ほんまか。
うん。これは、なんだっけ、その、例えばの話なんだけれども、うん、これは一応まだ仮説の段階で言われてたやつなんだけど、うん、北極圏の人って、ずっと白夜だったりして、時間の感覚とかが、ね、時計見ないと今が何時かって感覚的にわかんない時があるじゃん。
はいはい。
ずっとずっと外が明るい時とか、あと地域によっては、うん、なんだっけ、この山間部なんかは、日が差すのが、うん、遅い、そのエリアだけ。山の陰になっててみたいな。あんなので体感的に朝が来たみたいなのを外部刺激で感じられたりしないから、うん。で、それでなんか少しずつ、遺伝子が変わってきて、そのなんだっけ、こう、朝に、きっちり早く目が覚めて、活動できる人と、で、夜型だから活動ができないかっていうと、そうじゃなくって、夜型なんだけど、結局起きてからはちゃんと普通にアクティブに過ごせるから。
うん、なるほど。
うん。で、なんだっけ、人間がそのさ、なんて言えばいいのかな、うん、こう、産業革命とかで、こう、会社組織の中で動くってなったりすると、
うん。
決まった時間にここにいなきゃいけないとかが発生してたわけじゃない。
うん。
うん。なんだけれども、結局、ここに無理くり合わせなきゃいけないから、ここでまた一回人間の遺伝子って修正されたんじゃないかっていう話もあって。うん、
ああ、その時代にか。
そうそうそうそう。で、結局さ、
うん、確かに。
はい、労働時間を増やすにせよ、学習の時間を増やすにせよ、朝の方にだんだんだんだん前倒しになっていってて。
うん。
で、なんだっけ、人間が生き物として活動する中で、うん、10時より前に学習しても、あんまり学習の、知識を習得できてないんじゃないかって、その1工事目とかは。
お
う。うん。だから、10時以前の授業は、かなり、習得できるのに、時間がかかる、みたいで、うん、なんか難易度が高いみたいね、うん、実際は。
これは睡眠時間の問題？その時刻の問題なんだろうね。
時刻の問題。だから、平均値にしても、学校の授業が8時半から始まるのは、本当は早すぎるって。人間が生き物として。
うん。
うん、非効率。なんだけど、うん、後ろに回すわけにはいかないから、結局。
うん。
うん。だから、なんだっけ、今ちょっと地味に、問題になってるんだけど、九州とかゼロ工事っていうのがあるのね。
うんうんうん。
うんうん。
ああ、知ってる。
そうそう、うんうん。あれとかも、もうね、工事が後ろに結局ずらせないから、ゼロ工事してるんだろうけど、あれが果たして、その人間としての活動で、本当に効率がいいのかっていうと、かなりの部分で謎らしく、うん、しかもなんかそこがあるがゆえに、生徒のなんか精神面と体力面のプレッシャーも結構あるんじゃないかっていう話もあるのね。
うん、なるほど。うん。
なので、私は割と自分はフレキシブルに朝型と夜型を一周の中で動いて回ってるけど、
うん、
自分のポリシーとしては睡眠時間だけは確保する派？
俺はもうすっかり夜だね。やっぱり漫画も、フィギュア作りも夜ははかどるんで。
うん。
だけど、ちょうど朝起きてる時間に活動するっていう風に周期が来ると、
うん、
朝の8時ぐらいとかのが一番なんか気分的にもやってていいね。
あー、なるほど。
今日まだまだあるじゃんと思うの。
あー、
ね、今日がまだまだある。寝ても平気らしいとか思うんで。
そうそう。
余裕が出る感じ。
ねえ、うん。不思議だよね。結局人間のさ、なんだっけ、入眠する、起きてから入眠するまでの時間って多分一定なはずなんだけど、なんでその時間帯が8時とか7時になったら人間って余裕生まれるんだろうね。
ああ、確かにね。
うん。例えば起きてから、16時間後に寝る生活とか、6時に起きて夜10時に寝る人も活動時間は16時間じゃん。うん、でもそうじゃなくって、昼の12時に起きて、夜の2時に寝る、夜の明け方の4時に寝る人も活動時間16時間なのに、なんで朝起きてたらなんかめっちゃ余裕がある感じなんだろうね。
太陽に当たるの大事って言うよね。
まあね、セロトニンの関係もあるからね、大事って言う。
なんか、ビタミン D も作れるしね。
そう。なので、なんか。
でも早起きはね、いろいろやっぱね、得よ。
ね。
するよ。うん。
私もたまたま周期が合えばっていうか、まあ起きれたら早起きはするけど、もう平日はなるだけ寝てたい人。
俺もね、もう眠くなったら寝るっていう、本当よ、うん、いい生活してるんで。
ね、私もだからなんだっけ、ちょっと睡眠時間の関係で、その、なんだっけ、すごい時間が短くて5時間とか4時間しか寝れなかったら、
うん、
どっか隙あらばね、昼寝しようとするからね。
あ、素晴らしいね。うん、
でもなんかわかるもん。私ね、本当に、ね、自分がちっちゃい人間だなって思うのは、睡眠時間が足りないだけでね、本当に心の余裕がないのね。
お、
余裕っていうか、こうなんだっけ、世の中に対する思いやりがなくなる。本当ひどい人間だと思うけど、うん、やっぱりなんだっけ、自分がある一定の満たされ方をしてないと、こんなに世の中に対して優しくなれないんだなっていうのをわかってるので。
でもね、睡眠大事だよ。人は寝ないと死んじゃうんで。
ねえ。
寝れるときはいっぱい寝ましょう、みんな。
そうそう。そのうちさ、本当にさ、年取っていったら、うん、寝たいのに寝れないっていうね、
うん、
高齢者の方の話もよく聞くので、うん、もう寝れる余力があるうちは寝ようぜって感じ。
あと若い時に無理して寝ないで頑張った人って結構みんな早くに倒れるんだよね。
そう。わかる。
ね、前借りしてるだけだから、体力を。
そう。
うん。
本当に、いや、睡眠時間が少ないの、命の前借りしてるだけだよ、ね。
本当そうなんだよ。寝ましょう。みんな寝ましょう。
ねえ。なんかほら、その漫画家さんとかもそうだし、クリエイターさんもそうだけど、若い時から、うん、徹夜当たり前で二徹三徹とかを、割と平気でしてる人って、ある日突然本当に、
そう。もう結構周りもいるもん、そういう人。
ねえ。そうよね。なんかだから、ちょっとね、ね、うん、睡眠時間ってやっぱり動物としての人間にはね、絶対必要だから、うん、私だからね、あれはね、良くないカルチャーだと思ってて、睡眠時間が短いことを誇るカルチャー？
もうそれ、古いよ、今は。
ねえ。
もうリゲインの時代終わったよ。
そうそうそう。もうなんか今命削って働く時代じゃないと思ってるので、まあね、うん、あのね、お仕事によってはね、なんかなかなかね、そうもいかないっていう、なんか、あの、一年のうちピークの時期がめちゃめちゃきつい人なんかはね、あの、もう寝る暇なく働いてる、その、時期がやっぱりあったりとかするんだろうけど、なるたけ、やっぱりね、あの、人間が、あの、自分で自分を癒す方法の最たるものが、まあ、やっぱり睡眠と食事だと思うので。
あれだ、寝た時間を自慢しようよ。
そう。私ね、今ね、もう寝た時間自慢できるよ。
うん、
だって私、あれだもん、あの、生活の中で、より快適に寝る方法に対しての注力の仕方が、ちょっとおかしいかなと思うぐらい。
ああ、いいじゃないですか。
もうなんか、寝室の環境を整えるために、なんだっけ、寝室で炊くアロマとかさ。
うん、おお。
あと、枕の高さをその日の気分で変えられるように、私ね、ベッドにね、クッションね、6つぐらい置いてるもん。
で、あれだからな、自分の巣だからね。
そう、巣だから、本当に。で、もう自分が本当に気持ちよく寝れる寝具を、もうずっとここ20年ぐらい。トライアンドエラーしながら厳選していってるので、私、もう本当にね、なんだっけ、こう、どれか一部屋にしかに、で生活しなきゃダメって言われた。私、寝室で生活するね。
そこにゲーム機あったらもう何もいらないんだ
よ。もう何もいらないんだよ。今はあえて分けてるけど、分けてる理由は際限なく私がゲームもやるし、
ね、
そこがね、うん、あ、やばいなって思ってるから分けてるんだけれども、
うん、
でもなんかやっぱ睡眠ね、本当大事なので。
大事ですよ。
ね、話戻るけどね、エビ中毒さんが、うん、もう早起きがだるすぎて具合が悪くなるようだったら、あんまり無理はしないでほしいのが。結局ね、話がね、一周して戻っちゃうけど、まあそういうことでございます。でもね、なんかね、習慣的にね、どこか一定の時間で、ね、起きて寝るっていう習慣づけがね、できたら、人間割と早いので。
うん。
ただね、
この。起きてもダメだよ。
ただだからね、ずるずるとね、スマホを布団の中に持ち込んで、2時間も3時間もスマホしちゃうのはね、逆に良くないと思うので。
まあね、そう。うん。
うん。
脳が起きちゃうんで。
そうそう。うん、なので、もうスマホは布団の中ではなるだけ見ない方向だと、この早寝早起きの習慣がつきやすいのかなっていうふうに思います。続けましてはこちら、ラジオネームマリコさんです。ありがとうございます。私40代です。今年、簿記検定3級を受けるために勉強を始めました。夫には笑われましたが、自分もやればできると証明したいです。頑張ります、うん、ということで。
うん。
なんで旦那さん笑うの？すごいじゃん。
すごいじゃん。いいじゃん、簿記。
ね、簿記検定とかで、うん、私ね、お恥ずかしいんですけれども、本当に簿記とかその帳簿つけの才能がなくって、
うん、
ね、好きなことは、うん、好きなのは領収書の仕分けだけ。
仕分け数字関係ねえな。
そうそうそう、仕分けとかは好きなのよ。そういうなんか物が片付いていく過程は好きなんだけれども、なんか、帳簿とかつけ始め、これ勘定科目何になるんだよみたいなのとかがすんごい苦手で。
文系っぽいな言ってんことか。
そうそうそう。もう勘定科目がね、わかんないから、もう、なんだっけ、弥生会計のサポートを受けられてる時期は、本当に弥生会計のサポートを受けまくってました。
ああ、なるほど。
うん。もうわかんないから。今、ネットとかで結構ね、そういうののね、こう、なんだっけ、こう、個人事業主のための、なんか、帳簿の付け方のハウツーみたいなとか、いっぱいね、情報があるんで、すごい助かってるんですけど、
うん、
そういうのもなかった時期は、本当に、弥生会計のサポート、オプション料金払ってでも入って、
うんうん、
何代は何に含まれるんですかみたいなのを、いちいち聞いてました。
いやー、でも数じゃダメだな。
本当にお金払ってでもね、アウトソーシングできた方がいいよって言われたけど、もうそれ痛感してる。
もうそういう簿記を取る人がいて、そういう人が、俺らみたいな人を助けてくれるっていう社会素敵じゃない？
ねえ、だからね、私だからね、こういうのでね、ね、別に簿記ってその会社員としてじゃなくって、もうフリーランスで帳簿とかをね、代行してつけてくださる方とかが、たまにね、いらっしゃるので、そういう方の力を借りつつ、やれたらいいと思うし、
素晴らしいですよ、本当に。
ね、 それでね、誠実なお仕事をしてくださるんだったら、下手したらね、お勤めしてるよりも、給料がいいかもしれないから、うん、ここは、ね、ご主人は、笑わずに全力で応援していただければ、もしかしたらそれが家庭の大黒柱になるやもしれずですよ。
本当だよ、簿記はね、必要としてる人多いし、実際。
ね、うん、本当に、もうね、もう本当、簿記の資格持ってる人のね、手をね、借りたいっていう人はいっぱいいますからね。
いますよ。
ね、本当ね、私たちの周りね、個人事業主だらけだからね、苦手な人も多いので、ぜひそこは頑張って、マリコさん。うん。
助けてくれ、俺らを。
ね、本当に、わしらを助けてくれ。毎年毎年ね、これのストレスだけでもだいぶあるのでね、うん。そこは助けていただきたいと思います。マリコさん頑張ってください。ということで、続きましてはラジオネーム、シャンディガフさんです。ありがとうございます。はい、たくさんある漫画の一気読みに挑戦したいです。
お、
気になる漫画を買ったらそれで満足してしまう性格です。いわゆる積読だね、うん、家にたくさん買って満足してしまった漫画があります。そろそろ読み始めないとやばいかも。まずは進撃の巨人から手をつけようと思ってます。 わ道のり長えな。その次はゴールデンカムイにしようと思ってます。
サロピーが結構
でもね、金カムとりあえず連載は最終話まで行ったから。
そうなんだよね。終わってるからね。進撃も終わった。うん。
そうそうそう。で、なんか、ゴールデンカムイについては作者の方が最終巻出すときに、だいぶ過失するっていうふうに、もう先に予告してたので、
うん。
うん。雑誌で追ってた側はもう結局単行本買わずにはいられない仕組みを、もう先に、布石を打ったので、うまいなと思ってるんですけど、
うんうん、
あ、でも、積ん読はね、そろそろね。
でもさ、俺、だけど、この方はさ、漫画に対して、真摯というかさ、うん、要は、だらだら読まずに、ちゃんと向き合いたいってことだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
俺もタイプなんで、
うん、
買ってあるけど、なんていうの、よしって思わないと、読む気にならないというか、それは、だらしないんじゃなくて、だらしがないんじゃなくて、って、なんていうの、まだだなっていうかさ。
そうそう。
気持ちまでちゃんと
抜けた。自分の気が熟すときってあるよね。読むときの気が熟すとき、
うんうん。そう、そういうタイプと思うんだよね、うん。だから、いい読者だと思うんだよ。
そう。私もだからもう、ページを開いたら、とりあえず、まあ、漫画の単行本だとしたら、最後の奥付けまで、一切他のことを気にすることなく、そこに集中したいタイプなのね。
あ、わかる。素晴らしい。うん、
だから、やっぱりなんだっけ、それなりに、家に、ね、1巻から3巻まで未読の、なんかタイトルがあるとしたら、それなりの時間も絶対邪魔されたくないから、
わかります。
スマホもマナーモードにするし、うん、テレビも全部切って、
うん、
向き合い方したいね。でもそうなると、進撃の巨人とゴールデンカムイっていう、このね、長編にタイトル、どれぐらいスケジュール、ね、割らなきゃいけないかっていう話よね。
あのね、そういう割としっかりした話のカロリー高めのやつってさ、体力持ってかれるからね。
そうそう。
気軽じゃないんだよね。
そうそう、うん。朝ごはん食べたら、そのまんま夜まで行こうみたいなのとかだと、うん、下手したら自分の体力の方が先に負けちゃうじゃん、
う
ん、
そう、あと、精神もすっごい使えるしね。
そうそうそう。
うん。
なんかさ、なんて言えばいいのかな。本当に、こう長距離走を走った後みたいなすんごい疲労感来るよね。
あ、来る。でもゲームもそうじゃない？ちゃんと向き合おうと思うとさ、うん、やっぱり気がいるしさ、
うん、
ね、堪能しようと思うとさ、
うん、
なんかこう、気楽には で向き合えないからね。
そうそうそうそう、
それは気分わかる。
そうそう。うん、なんかね、うん、もうちょっとカジュアルに読めたらいいんだろうなっていうふうにも思うんだけれども、だからなんだっけ、こう移動中とか、その電車とかね、そういう移動中で読めるものと読めないタイトルってはっきり分かれてる。
進撃と金カムは結構重いね。
進撃と金カムは絶対移動中に読めない。
俺今思ったのは、気楽に読めるのはサザエさんとか、
うん。
有明くんとか、
うん。
気楽に読める。
うん。わかる。そう。だからなんか、移動中だとなんか本当に私移動中に楽だなと思うのは、なんだっけ、星新一じゃないけど、ショートショートってこういう時に、最高だなと思って。ね、うん。
短編ね。うん。
そうそう。なんか、で、本とか、なんだっけ、こう、電子書籍のソフトにもよるんだろうけど、私が使ってる、青空文庫を読むための、アプリがあっ って、ソラリっていうアプリがあるのね。iPhone だけなのか、Android もあるかわかんないんだけど、これって、うん、この章はだいたい何分ぐらいで読めますっていうの
が、
投資が出て、で、読む、ユーザーの、読む速度とかもだんだん蓄積されていって、精度が上がってくるのね。
すご
っ。うん、だから、ちょっと読みたいなって思った時に何分ぐらいですっていう表示が出たりするのってめっちゃ便利だなと思って。
はあ、よくできてんな。
最近そういうのもあるのよね。でも、積読っていう言い方とは違うかもしれないけど、ダウンロードしただけで読んでない Kindle の本だったらいっぱいあるね。
それさ、読まない理由は何？やっぱ時間が、時間じゃねえな。気持ちがまだ向かないとか。
集中したい。
そうだよ。それもそういうことだよね。
そうそうそう。だから同じ、向き合い方は一緒なのね。うん、なので、でも、なんだっけ、Kindle の場合は、ずるいことに、セールがあるじゃん、たまに。半額とかで。
うまいよね。うん。
早川の SF 小説が、いきなり半額とかになったりするから、いずれ読むだろうなっていう本は、もうその時に買っちゃうから、Kindle にも入るのよ。
なるほど。
だけど、読み始めるには、SF とかもさ、途中で、ね、全く別のことしちゃうと、あれ何だったこれみたいなのになっちゃうから、
うん、
結局腰据えるってなると、なかなかね、読み出せなくてね。なので、私もゴールデンカムイは、
うん、
最初の何冊かは、紙で買って、うん、あとはもう電書？
ああ、そう。
うん。Kindle にシフトしていったっていうのもあるけど、私が一番 Kindle でありがたいなって思ってるのは、電書だと何巻まで自分が持ってるかがわかるから、
うん、ああ、なるほど。
間違って買わない？
うん。
今まで何回もやらかしてるから、長編で。
そう、俺まだね、小説も漫画も電子にいけてないんだよな。
ただこれ切実な話なんだけれども、
うん、
テキストベースの読み物においては、電子書籍って、うん、文字のデカさが変えられるから。
やっぱ老眼にはいいね。
めっちゃいい。最近私、うん、割と同世代の本読みさん何人かと話す機会があったんだけど、うん、もう今みんなね、リアルの紙で、しかも文庫サイズのを読めてた自分が信じられないって言ってた。
あ、俺今ね、ジャンプコミックスもう無理だよ。
ああ。
もう全然、広川を借りたんだけど、息子から読めない、うん、字が。
なあ、だからもう。
しょうがない、それはもう。うん。
だから、なんだっけ、小説とかはもう伝書じゃないと読めないし。
なるほどね。
で、私は、文字ベースの本を読むときは、あれなの、うん、背景黒の文字白にしてるのね。
おー。目が疲れ
ない。そう、ね。眼精疲労がとにかく少ない。
そんなんでいいんだ。
うんうん、できる。Kindle とかもできるし、なんだっけ、スマホに入ってる、テキストが読めるタイプの、リード関係のアプリも、普通できるようになってる。
知らなかったです。
なので。で、まあ、なんだっけ、外に持ってって、その移動とかに読むんだったら、うん、やっぱ、背景が黒で文字白だと、電池の消耗が少ない。
なるほど。へぇ、
うん、うん。軌道調整とかもめっちゃ細かくできるから。
何それすげえ。知らなかった。
うん、だから、文字ベースで、その、なんだっけ、読みたいっていう人には、まあ、ね、その切実なその老眼っていうのとか、うん、うん、眼精疲労でお悩みの人には、電子書籍はまあおすすめか。ただ私、紙の本じゃなきゃ得られない何かっていうのもあるっては思ってる人なので。だから私、漫画でも、作家さんによっては絶対紙で買うって決めてる人もいる。
これはあるよね。だから、なんていうの？もう持っとく用で紙、読む用で電子とかさ。
そう。
ダブルでも買ったりね。
そう。やっぱり本の想定とかにもよるんだけれども、この人のカラー原稿は紙で見たいんだよっていうのあるじゃん。漫画家さんでも。
あるね。
だからそういう人のは絶対紙で買ってるタイプです。だから紙の本も、全然買わなくなったわけじゃなくて、それなりに買ってるけど、
うん。
うん。やっぱ電子書籍の比率も結構。で、電書でもやっぱり、電書の方では何て言うかわかんないけど、まあ、積読する人はするよ。
なるほどね。
うん。 もうそこは開き直るしかない。いつか来たる、その日に向けて、デジタルを熟成させてる意味を。
なんかあれだよね、その作品と向き合う時間作んないと積んどくって解消しないよね。あえて作る。
そうそう。
だから。時はもう漫画読むとかしないとね。
そうそう。もう前もってね、うん、なんか、ちょっと今日読んでみるとかじゃなくて、もうこの日読むから、予定全く入れないみたいなね。うん、もうね、食べ物とかも完全に準備されてる状態で、俺はとにかく読書に集中するみたいなのが、ね。区切れてないとなかなか読めないので。
今日やりましょう。
ねえ、シャンディガフさんね、ちょっとね、だから長編ね、長編2タイトルなかなか大変だと思うんですけど、ちょっと頑張ってスケジュールをね、区切って、そこをやっていただければと思います。続きましていきましょう。はい、こちら、ラジオネームエリカさんです。ありがとうございます。今年中に自分のお店を開きたいと考えています。趣味でガラス細工のインテリア雑貨を集めています。この繊細で上品なアイテムをもっと世間に広めたい。自分で海外や国内の作家から買い付けて売りたいんです。
うん。
お金は主人から借りれるので、早くオープンできるかも楽しみですということで。
うん、そっか。
まあ、資金源がね、終わりということで、あとはもうね、うん、一歩踏み出すかどうかですけど、やっぱりね、自分の大好きなものに対する情熱がね、個人の範囲を超えてくると、
うん。
やっぱりね、これをね、いろんな人に、この魅力を伝えたいっていう気持ちになるよね。
うん。
で、私もね、ガラスものは結構好きなので、うん。ただほら、インテリアとかになってくると、やっぱね、うち猫がいた時期はやっぱりなかなかそれがね、飾れなくって、
うん。
箱から出せない時期が長かった。
マジか。
で、なんだっけ。ね、食器とかも私、器物も大好きなんだけれども、最近気がついたんだけれども、土物の食器は、私ね、結構ね、扱いが雑なので、早めにひびを入れてまうわ。
そうなんだ。
うん。なので、土物はもうなんだっけ。私、基本的に気に入った食器は日常使いしたい人なのね。よっぽど繊細な食器以外は、もう普段からガシガシ使って洗いたい人だから、
これはでも形も多分一定じゃないからしまったら大変だね、管理。
そうそう。で、一時期だからめっちゃ集めてたんだけど、さすがに数集めても、ね、一回の食事で使う皿の枚数は限られてるし。
うん。
ね、
家族取るけどな。
そうそうそう。うん、だからもう一回整理しようと思って、だいぶ人にあげた。
おお。
断捨離で。で、うん、もうなんか、本当に汎用性が高い。どんな食べ物も受け、和洋中どれでも盛れる、汎用性の高い珠玉のセットしか今手元に残してない。
おー、うん。
でもやっぱりね、ついついね、なんか、展示会とか行って見ちゃうと、うん、これ増やしても食器棚大丈夫じゃねって一瞬でやばいことになるんだよね。
そうなんだよね。欲しいのとまた別だからね、そこはね。
なので、だからもう、ね、買ってしまったらまた元に戻りそうな気もするんだけれども。でもね、うん、やっぱりね、素敵なものを世間にね、広めたいとかね、こう、周りの人に見ていただける機会を作りたいっていう気持ちはすごく、ね、純度の高いオタクの熱量だと思うのに、あえてオタクと言うけど。
うん。
うん。
なので今、お店構えるよりさ、構えてももちろんいいんだけどさ、お客待つより、ね、ネット販売の方が強いかもね。
そうだね。
結構今ね、ネットで物を見て買うってこと抵抗ない人増えたでしょ、
うんうんうん、
俺も家とか売るけど。だガラスとかでも海外とかからも差し入れてもさ、もうネットで売るっていうのも同時でやってもいいかもしれない。
そうそうそう。でね、だからもう、要はなんだっけ、本当に、その素敵なアイテムを、ちゃんと素敵なように写真に収めて。
うん。
うん。ね、それを商品情報としてね、きっちり上げてくれたら、こっちもあんまりね、なんだっけ、うん、でもやっぱり現物とかっていうふうに思わないし、ちゃんとね、写真の情報がね、複数枚いろんな角度から載ってたりすると、うん、割と安心して買うからね。
あ、ただね、今思ったけど、ガラス製品だと、配送の技術相当いるね。
問題がね。
ノウハウがね。
うん、ノウハウが。
腕が多分いるね。
ね、うん、だから、エリカさんが、まあ、どこまで繊細なものをね、うん、入荷するかにもよると思うんですけれども、まあ、ね、本当は実店舗の販売を、考えてらっしゃるっていうことなんですけど、まあ、でもね、一部その、まあ、器物とかで、どうにか頑張って、ね、保護剤、もりもりで入れて、通販できるようだったら、ウェブとかでも、うん、いいと思います。頑張ってください。
頑張れ。
資金源はね、ご主人ということでね、身内から金が借りれるんだったらこんなに強いものはないので
頑張れ。
頑張っていただきたいと思います。続きまして行きましょう。こちら、サーヤさんです。ありがとうございます。普段からよくお菓子を作っているのですが、子供の頃から全部独学でやっているので、正直ちゃんとした知識がないです。なので、製菓学校に行こうかなと思ってます。
お、いいじゃないですか。
うん、高校の時に行けばよかったかも、二十歳超えてますが、やってみようと思ってます、うん、ということで。
うんうん、
いいと思うよ。
とてもいいと思う、うん。
ね。しかもね、自分がね、好きなことをちゃんと学び直す機会を自分で作ろうって偉いんじゃない？
うん。
ね、独学でもある程度のレベルやってた人がさ、また一から基本的なところから学校で習うっていうのね、正直ちょっと、あ、私知ってますけどみたいな気持ちになりかねないのに、そこをちゃんと学校行こうっていう気持ち強いな。
うん。なんかほら、うん、料理とかお菓子作りって基本は科学じゃん、実は。
そうそうそう。
あれはもう数字で出てると思うもんだからさ。
うん。
やっぱ基礎を学んだらそっから自分の方に膨らんでいけんじゃない？基礎しっかり。うん。
あとやっぱりね、うん、お料理とかだとね、そのなんだっけ、うん、旬の時期が、その年齢的な仕事にするとしても、うん、旬の時期がいつってないじゃん。
うん。
ねえ。なんか。
そうね、ない。
うん。いくつになってもね、美味しいものをね、作り続ければ、人の心に訴えられると思うので、二十歳超えてますがっていうのはね、全然大丈夫だと思うので。
大丈夫よ。そんなの。
二十歳超えてるの、かなり早い方よ。
早いよ、立派だよ。
人間なんてね、瞑想して、40ぐらいから学校行き直す人だっていっぱいいるんだから。
いるいる。
ねえ、全然さあやさん、取り組み早い。むしろね、この段階で気づけたのかなりラッキーだと思いますよ。ねえ。頑張ってください。続きまして行きましょう。こちら、チャーリーさんです。ありがとうございます。アラフォーですが、ダンス教室に通うことに決めました。しかもヒップホップです。
いいじゃないですか。
音楽がずっと好きで、クラブにもよく通ってました。最初は娘がダンスをやりたいということで教室に通わせていたのですが、見てるうちに私もダンスをやりたくなって、先生に伝えて、私も初心者クラスから始めることにしました。もちろん一番年上。娘には最初とても嫌がられましたが、練習後に美味しいものを食べようってことでうまく丸め込みました。5月から始まります。あ、もう始まってるんだね。楽しみです。ということで。
いいね。
あ、
最高じゃん。
最高じゃん。
もうね、筋肉って死ぬまでつくって言うからさ。
うん、
まあ、体をね、衰えは止まんないけど、鍛えたら戻っていくからさ。
ねえ。
やったらいいよ。
ねえ、しかもね、もともとね、クラブとかでそのね、好きだった音楽が習えるっていいね。
いいね。
だって、まあ、私たちの世代よりもうちょっと上かもしれないけど、クラブ、うん、まあ、いわゆる、まあ、当時で言う、ディスコのダンスを教えてもらえるってなかなかなかったもんね。
ないね。確かに。
ねえ、うん、今教えてもらえるんだって改めて感じた。そうか、ヒップホップはスクールがあるんだという。
すごい、いいね。
ね、しかもなんだっけ、うん、次のオリンピックから、ブレイキンが種目に入るじゃん、
うん、そうそうそう、
ブレイクダンスが。ね、うん、ヒップホップってね、割とブレイキンとね、みんなやってるの被ってると思うので、
うん、
オリンピックの種目になってるものを学べるみたいなところもあるから。
すごい、おー、いいっすね。
ねえ、なんかすごい。いいなぁ。いいなぁ。私もやりたいなぁ。やりたい。まあ、ヒップホップじゃなくてもいいから、なんか、ダンスはやりたいよね。私も。
それとダンス部やるか。
ねえ、うん、私、一時期、ガチで社交ダンス習いたいと思ってた時期。
あ、似合いそう。似合いそう。
ねえ。私の場合、形から入るから、先に、
うん、
人前で踊る予定もないのに、ドレスから仕立て直しそうでね。
順番が。
順番がおかしいことになるけど、でもほら、そういうふうに外堀埋めてってからやるタイプなので。
パフォーマンスいいな。ちょっといいな。俺もやりてえな。
ねえ、いや、もう私、裏マックさんお家近かったら一緒に通わねえって声かけるってことだよ、ほんと。とりあえず、うん、ほら、社交ダンスはさ、パートナーがいないとやれないじゃん。
社交性も上がるし。
そうそうそうそう。あれはもう男女で、 あの、なんだっけ、やって完成する芸術だから。
いいね、そっか。ね、
そうそうそう。ね、一人で行ってもね、なんか知らない人と組まされるのもちょっと嫌だから、なんか知ってる人と通いてえなって地味に思ってたのよ。
エビさんの社交ダンスか。いいね。
ねえ、もう私もうね、うん、もうめっちゃがっつりアイラインとか入れて踊るよ。
あ、いいね。おー、いいね。
ねえ、ラテンとかも。ラテンとかも頑張って踊ります、うん。うん。そんな憧れがございます。あ、次の方もね、これダンスだ。はい、こちらミルクさんです。ありがとうございます。小さい頃から憧れていたバレエ、お金がかかるので、うん、習わせてもらえないまま大人になりました。
うん、
最近知ったのですが、大人になってから始めるバレエのレッスンがあるんですよね。
うん、
レッスン代は、自分の稼ぎで払うくらいはできるので、勇気を出して申し込みました。
うん、いいじゃない。
あの頃憧れていたバレエを始めますということで。
うん。
いいね。
いいじゃん。
もうさ、あの、ね、年齢が近いかどうか、ミルクさんがね、年齢近いか分かんないんだけど、うん、私世代だと、少女漫画の憧れは、お姫様とバレエなのよ。
うん。
少女漫画の影響で、まあ、バレエ漫画と、あら、まあね、バレエ漫画本当にいっぱい出てたんだけど、それと、お姫様が二大巨頭だったので、小学校低学年くらいまでは。
うん。
うん。なので、やっぱりね、バレエ習いたかった。でも私ね、当時ね、本当九州の田舎に住んでて、バレエ教室なんか地元になかったわけで。なので、でね、私の周りでも、なんだっけ、ちっちゃい頃やってたけど、やっぱりリタイアして、で、大人になってから、自分でレッスン代を払えるようになって、改めてバレエ始めたっていう人ね、ちょっといるのね。で、そういう大人の人向けの、初心者クラスを、作ってるバレエ学校とかも結構あって。
あるよね。なんか、うん。
うん。いいなって。
いいじゃん。
ね。思いました。なんか、
うちの兄貴がさ、バレエずっとやってる子供の時からやってて。
すごい。
そのまんま、ダンス系の学校に行って、
うん。
エアロビのインストラクターになってるよ。今だに。
すごい。
もう体がぐにゃぐにゃで柔らかいし、バリバリの、なんか。こっち系だね。
ねえ、やっぱそういうね、動ける筋肉って財産だよね。
うん、それはね、もう今からでもね、大丈夫よ。
ね、今からでもね、みんな頑張っていこう。ちなみに、ウラマックさんの挑戦してみたいことって何？
俺は、もう年齢もいいとこまで来たのもあるし、うちの子供たちもだいぶ成長したり、あと娘が結婚したのもあったりするんだけど。うん、
ねえ、ほんとめでて。
そう、いよいよね、ちょっとそろそろ家族漫画を、書かないと、時間がそろそろ変
って思い始めて。私10年ぐらい前に書いた方がいいよって多分言ったこと1回ぐらいあると思うんだけど。い
や、一回出版社から、
うん、
沖縄住んだ経験があり、うん、漫画家でフィギュア作家で子供がいてっていう、うん、なんかスキルだなっていうか、うん、カテゴリーがいっぱいあるのが、うん、自伝漫画書きませんかって話があったんだけど、
うん、
なんかね、面白いと思えなくて自分で、流れちゃった。たまに書くと。
その潮目が来たんだよ、今。
なんかね、評判がいいんだよ、書くと。だから、自分では面白いか分かんないけど、そろそろまとめたいなっていう気持ちがあるかな。
いいじゃん、いいじゃん。私はですね、ちょうど本当にたまたま今日、それまでちょっと別なことをね、挑戦してみたいなって思ってたんだけど、今日さ、なんだっけ、公式に発表されたのが、2024年の大河ドラマが、
紫
式部、そうそうそう。源氏物語がね、多分主題になるんだけど、うん、紫式部が主人公の、初めて戦争のない大河が。
あ、なるほど。
戦争も、がなかった時代に紫式部は生きてるので。
うん、あ、なるほど。
っていうのがあって、で、なんだっけ。まあ、一番最終のゴールは、源氏物語をもう一度再読したいっていうのがあるんだけれども、
うん。
うん。あともう一つは、その今まで何回も再読してきた漫画の方の朝木夢見氏も全部読み直したい。
読んだな。
で、特に朝木夢見氏は、私が中学の時かなとかにすごいブレイクしたんだけれども、うん、そのせいで女子は全員読んでたのね。だから、その年かなんかの大学受験で、古典の平均点が男女で全然違ったの。
え、面白い、
はあ。女子は全員朝木夢虫を読んでたから、源氏物語についての解釈をね、あらかたみんな習得してたのよ。
すごいな。
なので男女で古典の成績がかなり点差が開いて、漫画の影響力がその数字になって現れた、すごい最たる例だったんだけど、思ったのが、朝木夢虫って、まあ、源氏物語を、ね、漫画化したものなんだけれども、結構読み返すとその都度都度で、感想が違うっていうのが。うん。年齢によってね、自分の人生経験で変わってくるなっていうのがあるので、お、早くも残り時間が2分だぜ、やばいな。ということで、はい。皆様からたくさんご回答いただきました。次回はですね、ちなみに父の日にちなみまして、俺の私のおとんエピソードでございます。お父様のエピソード、面白いもの、何かありましたら、こちらブログの方に、枠をアップしますので、ご投稿ください。ということで、小ネタ超特急、次回は6月8日水曜日夜7時からの放送となります。ぜひぜひこちらの方でもですね、皆さんの音エピソードご紹介しますので、ご投稿よろしくお願いします。ということで、本日ゲストにお迎えしたのは、準レギュラー、浦幕さんでした。ありがとうございました。それでは次回6月8日にお会いしましょう。お届けしたのは、エイミーと、
ラマックでした。
それでは皆さん、さようなら。
どんどん見ようね。
はい。私は映像がないまま終わるぜ。
またね。